おはようございます。箴言コエレトの言葉、雅歌はソロモンのものとされて、旧約聖書の知恵文学と称されます。後にこういう知恵文学というふうに言われるようになっているわけですけれども、旧約聖書は従来、創世記から、申命記までをモーセ五章、それから、ヨシュア記からエステル記までを歴史書、ヨブ記から預言書の最後のマラキ書までを諸書というふうに3つに分けて、捉えられていたと思います。まあ、3つのものを合わせて旧約聖書なんですけれども、その中で、ソロモンのものとされたその3つの事柄に、まあ、知恵文学というふうに言われるものが、まあ、生まれていったと、生まれて、そういう言われ方が始められたということですね。旧約聖書学を教えてくださった小林洋一先生が、あまり人がやってないことを自分はやろうと思ってって言って、この知恵文学に取り組まれたそうです。面白い着眼点だなというふうに思いますけれども、ソロモンはイスラエルの王ダビデから、父ダビデから王位を継いで、いきました。紀元前970年から931年、約40年間です。とても大きな活躍をして、イスラエルという国を、まあ、世界に位置づけさせていったというふうに考えていいのかなと思います。王位を継いだときに神から与えられた知恵を用いて充実させる、国を充実拡充させるということができました。またエルサレムに神殿を建立し、神を中心にした政治に努めていったと考えられます。大きな力を振るってこの政治に努めたんだろうと思いますが、列王記を読んでいきますと、彼の豊かな王としての歩みとは裏腹に、その政治を支える民への過重な税という言い方がしてあったかどうかはどうかと思いますが、過重な、まあ、ものを要求して、そして、苦しめたということが記されています。またそれがですね、後の国の分裂につながっています。また他国との交易で、まあ、戦争をするということもしたと思いますけれども、でも多くは平和に事柄を進めていったということがあります。交易を中心に、まあ、多くの国と、まあ、和を結んだといいますか、こんな話がありますよね。シェバの女王から金の大盾100、金の小盾300を受けたという話がありました。その 財宝は後のヨシュアの時代に、まあ、エルサレムにあったと思うんですが、ファラオをエジプトのファラオネコが、まあ、押し寄せてきた時に敗北してしまいます。でその時に財宝をエジプトに全て持っていかれたというふうに言われているものなんですが、そういうことがありました。まあ、そのシバの女王が持ってきたものというのは、ソロモンの知恵を聞くために、関心を寄せてエチオピアから持ってきた。シバの女王はエチオピアの女王ですね。そういうふうに今言われています。政略結婚を、まあ、その交易を世界と結ぶために政略結婚をしていきますけれども、その際に異教の宗教を持ち込むことを容認してしまいます。それがイスラエル民族の歩みに深く影響をしてしまい、的外れな道へと進ませてしまう。そういうことが繁栄の影に隠れて、まあ、過ちが種として残っていったというふうに考えられます。そんな歩みが実は列王記歴代史に赤裸々に、まあ、記されているということです。ダビデ・ソロモンというと栄華を極めて素晴らしい国づくりをしたんだというふうに記憶しているところでありますけれども、その裏に隠れたものがあるということを考えなければならないということを教えられます。しかしこのソロモンの知恵は人々の多くの知恵、多くの関心を寄せたということです。なぜ一代でそれだけの大きな勢力を得ていけたかっていう、ソロモンの歩みに諸外国が関心を寄せたということです。ダビデの子ソロモンの箴言はそんなイスラエルの平和に寄与した事柄だったと思いますが、その豊かな歩みを得ていこうとする民から受け入れられていて、そして聖典として伝えられていったんだろうと思います。我が子よって語りかけます。ソロモン王にとっては王位を継いだのはレハベアムです。そのレハベアムが我が子よと語りかけるソロモンの言葉に心を開いたかどうかは定かではありません。しかし聖書は我が子よと語りかけます。ソロモンにはレハベアム以外に多くの子供たちがいました。もちろんそれは一人の妻からということではなくて一夫多妻でしたから、多くの女性たちから生まれた王子たちがいたと思います。その人たちに向けて語られた言葉ではないかと思います。ソロモンも、異母兄弟の存在に苦しんだと思います。ダビデにもかなり多くの子供たちがいましたので、そういう意味ではダビデから聞くこともあったんだろうと思いますけれども、その思いもこれらの言葉の中に加味されているかもしれません。聖書は ソロモンの知恵の言葉に学ぶことを勧めます。 般的な我が子よという呼びかけで進めています。父の悟しというふうにシリーズでこの箴言の最初の部分に7つの話が伝えられていますけれども、大事なことだと思います。よく覚えておられる人は、父の言葉と母の教えに、心を開くようにということではなかったかなと思います。若い頃そういう言葉を思い起こしながら、親父は何て言ってたかな、おふくろはどんなことを教えてくれたかなって思い巡らしたこともありましたけれども、厳しい父には親父には反感を持ち、それに寄り添う母にはちょっと距離を置いたっていう、そんな記憶もままあるようなところがあります。しかし思い起こすと大事なことを父は教えてくれたようにも思います。習慣化させて育ててくれたと思いますが、でも聖書は肉親としての父ではなく、神が私たちの父だと教えてくれます。私たちは救い主イエス・キリストによって天地創造の唯一の神をアッパ父よと呼ぶようになりました。天の父なる神様と親しくお祈りするようになっています。神様と幸いなことに、感謝のことに、父と子とのその関係を許していただいているということです。父が子に語るように、神が私たち一人一人に語っている。箴言をそのように見ると響きが断然変わってきます。我が子よ、私の言葉に耳を傾けよ、私の言うことに耳を向けよ、見失うことなく心に収めて守れ。それらに到達する者にとってそれは命となり、全身を健康にする。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある。神の御言葉を得ることは命を得ることであり、健やかに過ごしていくためのことだと箴言は教えてくれます。御言葉を通して自分自身に気づきます。心を開くように、他人ではなくて自分の心を御言葉に対して開くように進めるんですね。 横島な談話を遠ざけること、悪から離れること、御言葉に対して心を開くことは、そうしたことをも実現していきます。毎年夏がやってきます。必ず日本が戦争に負けた時のことを思い起こさせます。必ずと言っていいほどそのようなことを考える時をいただいていると思います。そして再び戦争はしないと考えさせてくれます。この季節が来るたびに思い出すことがあります。幼い時のことです。1960年代、父と一緒に近くにある自衛隊の駐屯地に行ったことがありました。まあ、解放されて市民に見学が許された時でした。多くの人がその駐屯地に来ていました。父にしてみれば、平和のために自衛隊は果たして必要なのだろうかと問うための見学だっただろうと思います。父は前にもお話ししましたように、陸軍士官学校の出身、士官の一人として上官として終戦を迎えました。しかし天皇のお話によって、自分が構築してきた価値観が土台から崩れ去ったというふうに、そういう話をしていました。戦争は二度としてはならないという経験をその時に深く覚えたということでしたが、基地には、その基地駐屯地には戦車や装甲車、戦闘機、まあ、これは練習機だったと思いますけれども、間近に見ることができましたし、戦車やその戦闘機の操縦席に乗り込むことができたんです。自衛隊の宣伝ですよね。僕はとてもはしゃいでいたように覚えています。幼稚園に通っていた頃のことです。実は多分年中さんぐらいだったと思いますけれども、絵を描くことが苦手で、スケッチ帳を目の前に持って何か描きなさいと言われても何にも描けない、そういう子供でした。そういうものだったんですけれども、それをこの経験ですね、駐屯地に行ったそのことで絵を描き始めたんです。鮮烈に覚えています。戦闘機の絵、それから戦車の絵、幼稚園から提供されたスケッチブックにはそのような絵をいっぱい描くようになっていました。そして小学校に上がるんですけれども、漫画を読むようになります。流行していた漫画雑誌の影響も加味して、新小学校に行ってからもこうした絵を描くのは続いていました。しょっちゅう書いていました。 牧師の子供がですよ。戦争はしないって宣言している子供が、そういう宣言をしている人の子供が一生懸命そういうものを書いてるんです。まあ絵は描けるようになったな、好きになったなっていうふうに思ってくれたんですね。それで絵画教室にも夏休みに行かせてくれました。ところがそこでまあ提供された材料はとりあえず描くんですけれども、しかし普段描くものは同じ、テレビや漫画雑誌の影響が強くあって、またその中で友達関係も作られていきます。誕生日を迎えた時にはプレゼントの代わりに少し高額なお小遣いをもらっていました。そのお小遣いの行き先はプラモデルでした。友達と一緒に同じようなプラモデルを購入して作りました。これが僕なんです。初めて言ってますね、こういうことは。武器を取って戦う、そんなことを子供時代に考えてましたね。何かあったらどうしようか、幼い心になんか焼き付いた思いがあるんです。こういうことを思ってると高派だなって自分はそう思うんですね。兄弟とはよく喧嘩をし、我慢のならないことがあれば心の中に深くそれを刻みつけていました。いつか何かしようって、兄弟間でそんな思いを持つんです。おかしいですよね。福音はどこに行ったって思いますよね。いつも毎週日曜日に教えられている教科学校のことはどこに行ってるんだろうかって本当に思いますけれども、日常がそのようになってるんです。まあ両親はそんな風になっている僕のことを祈ってくれていたんだろうなと思います。まあ小学校が進んで中学年から高学年になる頃に荒瀬昇先生を迎えて特典が行われました。何かが分かったわけではありませんでしたが、自分が良ければいいという考え、罪深い自分がそのメッセージの中で考えさせられて、救われたいなと思うようになったということです。まあそのように救われることについて向き合うようにされたので、考えさせられるようになりました。御言葉に触れる生活を深めながら、聖霊に導かれつつ神の御心に向き合う幸いをいただくようになった。マタイ福音書が言う平和を作り出すものは幸いである、それは自分たちの平和、何としても自分たちの平和を守り続ける、 という意識は前の前にあったと思いますけれど、いや、そんなものじゃないです。イエス・キリストにある平和ですね。このイエス・キリストにある平和を考えさせられるようになった。それは十字架につけられた主と共に歩むという歩みです。祈ることも考えることもそのようにするようになっていきました。父はしばらく、お前は考えるなって言ってました。考えると言葉が出る、絵に描く、そういうものが本当にそういうあっちの方のことをしていましたから。それは影響が大きかったなと思います。でも変えられますよね。平和を作り出す者がいろんな思いで戦っている、その歩みに寄り添ったり、また共に歩んだりすることは大事です。今日は分断を呼び込むような言葉や考え方があらわになってきていると思います。そういう中でイエス様がなされたように弱くされ小さくされている人たちのために尽くしている、そうした考え方や人たちを大切にしたいものだと、また私たち自身もそうしていきたいと、平和に平和のために尽くしている人たちを支えて祈るものでありたい。それは御言葉が言う命を守ること、命の源ではないか。神様はそのことを来よって親しく教えてくれていると思います。お祈りします。父なる神様、平和について考えを深める季節を迎えています。私たちも8月は講読文や祈りのうちにそうしたことを深めていきたいと思っています。どうぞ主よ、あなたの御旨を私たちに、そしてまた私たちの周りの人たちに豊かに表してくださり、あなたの導きを得させてくださいますようにお願いをいたします。ここに集いましたお一人お一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。